アルビナエンターテイナー勝谷浩二です。
あんこ大好き声優平井雅之です。
さて今回も2人ともマスクをつけたままお送りします。
装着
もうね、
うん、
そういう定型文を取ってそこだけ流せばいいんじゃないか
この番組はみたいなね。
いやそれにしてもね、季節が変わりましたね。
そうね
季節が変わりまして
変わったね。
でまあじっとり湿度の高い夏もまあ過ぎていくということで、
うん、
だんだん乾燥し始めて、
うん、
マスクしてんのが一周して普通になってきますよね、
うん、だってこの間までね T シャツだったよ。
はい。
今何か羽織らないとめっちゃ寒いよ。
本当だよね、うん、この前までさしっかりと二の腕や胸元や生足を見せてくれてた方々がなかなか布面積が広くなってまいりましたもんね。
おやおや、それもまたいい
確かにちゃ
露出が欲しいの。
そんな別にね、うん、スケベおじさんをやりたかったわけじゃなくて。
あ、そういうことなの。そういうことじゃないの。
そう、うん、別にね、僕はその、うん、なんかちょっと前まで暑かったじゃんっていう話はそんなにするつもりはなかったの。
あ、そうなの。
いや、本当季節が変わって、うん、まあ、夏を迎え始めて、あ、違う、秋を迎え始めて、で、まあマスクしてるのも自然になりましたけれども、
うん、
僕は本当に、
うん、
やっぱね今年は特別にね、
うん、
今年は特別に髪が伸びましたね。
そうね。なんか気がつくとなんか伸びてるね。
うん、今年はね特別に髪が伸びましたね。
そういう時期なのかな。
そういう年なのかな。
うん、
わかりませんけども。
寒毛期みたいな。
うん、
え？猫とか犬とかの冬毛になってきてるのかな。
ああ、うん、違います。
あ、違う。
いやいや違いますよ。それはね。今ふわふわ話してますけど、理由はあります。
あ、そうなの。
はい、理由はあります。
何
これ僕が、
うん、
引きこもりニート生活をしていた、
うん、
去年末今年頭ぐらいの、
うん、
YouTuber 活動の一環としてやっていた YouTube 動画の中でどっかで話してますけど、
うんうん
うん、まあ、髪がね伸び始めて、
うん、
伸び始めたなっていう頃にコロナありまして、
うん、
まあちょっと美容室行くのもなんだかんだだなと思ってね、
うん、
でまあまああと引きこもりニートだし、どうせ私なんて引きこもりニートだし、
おや、
別に髪とか超伸ばすっていうのも悪くないだろうって思って、伸ばし始めたんですよ。
うん、
で美容室行ってないなみたいな、伸びてますみたいなことを動画とかでも話してたわけ、
うん、髪を伸ばそう、
そう時を戻そう。それでね実際髪が伸びてきて、でもまだコロナは先行きがずっとわからないまま、うん、じゃあまあまあちょっと煩わしいと思う時もあって、切ろうかなとも思ったけども、まあまだ美容室はまだかなって思って、
うん、
通り過ぎたのよ、その煩わしいな切ろうかなを。
ああそうなのね、
うん、例年だったらよし切ろうって思って、
うん、
でも大好きだったあの美容師さんもう近くにいないし、ああ新しい美容室また探さなきゃなみたいなことになって、でもそれでも切ってたんで、
うん、
例年だったらね、
うんうん、
でも今年はもうあ、まあそれもあるか、あの切りに行くとしても、
うん、
大好きな美容師さんが近くにいなくなってしまったし、新しいところも探さなきゃいけないし、
うん、
でも新しいところを探していくにしてもコロナだしがあって、
うん、
通り過ぎたんですよそこ
を、美容室の前を
ぬるっと、そう通り過ぎたんです、うん、
通り過ぎたね、
うん、そしたら、まあ、もりもりその後も伸び続け、
うん、
まあ伸び続けてるさなか会社員になり、
うん、
で会社員、うちの、まあ、やってる仕事、会社自体は、そのね、まあ、スーツに清潔感ある短髪で、みたいな感じの職場ではないので、
ほうほう、
割と自由な服装がね、
うん、
ありますから、
うん、
まあ髪も伸びてるけど、 伸びてますねってだけ、長いですねっていう、笠谷さん長いですねっていうだけで、まあそれこそ僕は帽子もかぶってますけど、まあ笠谷さんですからね、帽子ですねぐらいの感じなわけですよ。で、またそこも通り過ぎてね、そのよくある話では、まあ会社員になる時とか、まあ転職の時とかにやっぱりこう髪を切ってね、こう働くスタイルにして、で新しい環境をやっていくっていうことはまあよくある話なんですけど、まあ僕はそこも通り過ぎて、そのままで、そのままの私でいいかと思ってるから言っちゃったわけですよ。
ああ、そうだね。
で、まあ仕事の時は後ろで束ねてて、それでいいかってなってて、でしばらく髪ってね、伸びてくると、束ねてるの楽なんですよ、すごく。すごく楽。
そう。
楽だなと思って。これ切ったら束ねられなくなっちゃうから。
まあそうね。
もういいかと思って。
そう、
この2020年10月1日現在では、まあとりあえず寒くなってきたし伸ばしててもいいかと思ってます。
まあ時期的にね。
はい。
これから夏っていう感じではないから、まあ別に蒸れるとかそういう感じではないから。
そうそうそう、そのね、頭皮の汗の量もさ、もう季節が変わって気温が変わってそんなにかかないじゃん、汗をね。それで、そう、邪魔だって思ったら、まあ、とりあえず束ねていれば今解決しているし、おかげさまで髪を下ろしてると首元がそんなに寒くないし、まあ、その首まで来てるからね、もうなんか首、になってます。首になりたくない。
首
にはなりたくないな、まだ。まだ入って3ヶ月目なのに、もう首やめてよ。
どこをどう拾えばいいんだそんな。
いや、相方的には、あらゆるものを拾っていきつつ、まあ拾えないものは潔く諦めてるんです
そう。
それが僕らのトークスタイルです。
わかった。
でね、まあ、これでいこうかなっていう話で、もう髪の毛話はおしまいです。
あ、おしまいだ
な。おしまいなんですよ。
時を戻そう。
そうそう。時は戻さないよ。もう前に進みます。
あ、進もう。
時間は不可逆ですから、常に前にしか進まない。
そっか。
はい、そういうものですよ。
そうね。
で、まあ最近、つい最近のことで言うと、まあおそらく、この配信をしている、10月1日の前日ぐらいに僕はツイッターで、なんやかんややってたと思いますけど、毎年ね、毎年、9月30日は、インターナショナルポッドキャストデイなんです。
インターナショナルポッドキャストデイ。
で、これ確か去年とか、もしかしたら一昨年とかも、言ってると思うんで、
なんかね、
まあ、その、詳しい説明は、随分端折りますけど、まあ割と、ただの任意団体が、ポッドキャスト好きな人たちが、インターナショナルポッドキャストデイっていうことを、まあ9月30日に定めて、世界中で、まあポッドキャストをやってる人とかが、ポッドキャストっていうものがあるぜって確認しようみたいな。まあ、あわよくば、そのポッドキャストを知らない人に、ポッドキャストっていうものがありますよっていうことを伝えたりとかしようの日なわけですよ。でも我々はね、つい最近、まあ、前回、もう大いに盛り上がって、ポッドキャスト本配信500回のスペシャルをやったばかりですから、
そうですな。
もうインターナショナルポッドキャストデイジャパンを担うぐらいの存在であってもいい。僕らがね、僕らこそが、ポッドキャストデイジャパンの代表、を買って出てもいいと。
ほうほうほう。
いう声があるとかないとか。
あ、どっちあるとかないとかね。
ないとか、あるとかないとかね。
あるかもしれないし、ないかもしれない。
という話で終わりです
。ああ、終わったのね。
だってもう、昨日の話、前日の、この配信の前日の話だからね。
人盛り上がりしたってことね。
人盛り上がりしたか、人盛り上がりしようとしたか。
ああ、試みてはいた。
まあ何せさ、その、歴だけ長くても小粒だからね、その、力、影響力的なものがまだまだないので、言っ ってたねぐらいで終わってるかもしれないですけど、うん、まあまあまあそんな感じでいろいろありますよね、うん、人生ね。
そうね、
人生やっぱり変化をね繰り返し続けて生きていきますから。
そうですね、
まあまあまあ何にもない時期も何もない時期で平和だねなんて過ごしつつ、
うん、
何か大きく変化があるときは良くも悪くも大きな変化があるなーって思いながら生きていければなと思いますけど、
うん、
もう今年をねもうまとめ始めるとさ、
お入っちゃう入っちゃうまとめに入っちゃう、
やめるやめる
やめる、
まだ
もうちょいもうちょい取っとこう、
まだ早いまだ早い、
うん、
もう今の時期にまとめに入ると本当に年末にやることがなくなってしまうから、
そう、ね、
でも大きな僕の中の一つとしては、うん、やっぱ会社員に久々に会社員生活に戻りましたという話があるじゃないですか、
うんうん、あるね、
うん、でその上でね割とこの、まあ、身につけるものとかに関してもちょいちょい買い替えたりとか買い足したりとかして、
うん、
まあ、生活の基盤をね、
うん、
もう改めて整えてるんだけど、
うん、
そこでね僕はずっと前から思ってたことがね、引っ越したいんですよ。
ああ時折言ってるね、
うん、ずーっと思って引っ越したい、うん、でその、まあ、割とフリーランスという名の引きこもりニートだった時は、
うんうん、
まあ、とはいえ先立つものがつって、
うん、
希望はあれどどうしようこともなかったね、
うんうん、
あとはもうそのね借りて引っ越すとかねそういうことぐらいしか選択肢がなかったわけですよ、
うん、
だからまあ引っ越したいな引っ越したいなって思いながら、うん、仕方ないなって思って暮らしてたんだけど、
うん、
まあ具体的に見えてきたからさ、
おいよいよ、
ええ
、
そうそうそうそう、うん、あの固定給もあってね、
うん、
あのであと所属会社だからさ、
うん、
あのちゃんとね書類も通りやすいじゃない、ね、
身元しっかりして
審査がね、
うん、
だから、で、あと固定給だからさ、
うん、
ね、この先どうなるか分かりませんみたいなのよりは、まあ一応ね、
そうね、
高くはないですけど、
うん、
あの、月給をいただいてますから、っていう話で話しやすいっていうこともあって、
うん、
具体的にしたいなと、ずーっと思ってたわけ。
あ、
それこそ、2017、18、19年ぐらいはずっとまあ思ってるわけ。
ほうほう、
引っ越したい、引っ越したいと。
うん、
で2019年ぐらいに、
うん、
そうだ来年オリンピックある
お
って思って、
うん、
で2020年の夏季オリンピックパラリンピック、
うん、
終わって年末ないしは2021年頭ぐらいに、
うん、
ちょっと東京が、まあ、割と落ち着いてね祭りの後感が来て、
うん、
引っ越しのチャンス的なもの来るんじゃないかと思ったの。物件的にも、
うん。
そこが一番いいタイミングだなって思ったわけですよ。
うん、
タイミング的には2020年末から2021年頭ぐらいが引っ越しベストだって思ってたら、
うん、
ちょっとオリンピック自体が後倒しになって
た
ね。
祭りが来なかった。
ちょっとね、あーっつって、
うん。
だからね、今ちょっとどうしようかと思ってる。
ああ、そうね。
引っ越したいしタイミングとしてはベストだと思ってたけども、うん、まあこれも本当コロナの影響はあって、
うん、
ね、オリンピック自体がずれちゃって、
うんうんうん、
読みとして今まあ正直なところ、
うん、
東京だけじゃないけど街が元気ないじゃない、
うん、
で今が落ち時で今行くのもいいんじゃないかっていう話もあるにはある、
うん、
あるにはあるけれども、
うん、
2021年にオリンピック開催が本当に確定したら、
うん、
ま、元の目阿弥じゃないですけど、オリンピックに合わせて、
うん、
一応上げていこうっていうバイアスがかかるから、
世の中。
そしたら、引っ越しタイミングじゃなくなっちゃうんじゃないかなって、
ね。ああ、ちょっとまたタイミング逃す、ね。
そうそうそう。
うん、
ちょっと、どうしよう。
ここで
どうしようかなと。
あ、そうね、
まあ、ここで、うん、あ、まあ、びっくりするぐらい平井さんがなんか、
うん、
不動産の真実みたいな、全然どこにも出てない情報を僕にくれたら、
あ、
ここで、そうかって思うことはあるかもしれないけど。
いい物件ありますって、
あ、まあまあまあまあまあまあ。だけど、まあそうでもない限り、ここでなんか話してもね、変わる。僕、別にまだ何も。
あ、調べても。
決めかねてる。
まだ調べてない。
いや、ずっと見てるよ。2017、18、19年ぐらいから、物件は。だからその、もう、物件の、その末端の上下ではないわけですよ。このタイミング読みっていうのは、
うんうん、
不動産業界 とか、まあ、強いてはその地域行政の方針が絡んで下がるか下がらないか、
うん、
そして現状も今どんだけ空き始めてるかまたは埋まってたりするかっていう、その株の読みみたいな感じだよね。今高いか安いかじゃなくて、
うん、
前後の流れを分析して読んでどこでっていう感じだから、
へ、
注視はしてるけど、
うんうん、
まあまあだから決めかねるよね、まだね。菅総理、
うん、
ね、どうだろ
う
かね、
どう影響するかね、分かる
のかというけどもね、うん、ということで、
うん、
今回もそんな何も決まらない感じで僕らがお話をしてまいります。
ワン、ツー、ワン、ツー、スリープ
ロジェクトワンサイズ
三色丼ぶり。
どうも、とりあえずの目標は引っ越したい、笠谷浩二です。今回もよろしくお願いします。
こんにちは。とりあえずの目標はなんだろう、日々美味しいあんこを食べていくこと。あんこ大好き声優平井正幸です。
じゃあ毎日目標達成してね、
そう
頑張っていけると思いますけど、ね、
ハードル低く。
この番組はアルビノエンターテイナー笠谷浩二があんこ大好き声優平井正幸と一緒に楽しくトークしながら、相変わらずの日常、小さな幸せ、新しい展開や発見や活動情報などなど、僕らの旨味をおしゃべりでお届けするポッドキャストラジオ番組です。
はいはい。
ちなみにゆくゆく将来的にはムーブマンの声優平井正幸の様々なパーソナリティを存分に味わう対談形式を目指していきたいと思っておりますけども、
はいはい、
まあ、ゆくゆくおいおいねやっていきたいと思いまして、ね、今回はいつも通りやってまいりたいと思います。
はい。
さあ、まあ改めまして、
うん、
前回はプロジェクトワンサイズポッドキャスト本配信通算500回記念ということで、
そうでしたね、
ワイワイとお送りしましたけども、
うん、はい、
どうでしたか。
そうね、振り返ってみるとなんかいろいろ忘れてることとかいっぱいあったね。
あ、500回をね、うん、振り返るとね。
そうね、
うん、
いやなかなか重ねてきてるね僕ら。
うん、あれ、うん、それは、そう、500回記念の前回と同じコメントじゃない？
あれ？そう。まあ、振り返ってみてね。
うん。
うん、まあ、やっぱり、そういう記録が残ってるっていうのはね、なんか、なんか、こっぱずかしいけれども。ね。これも、前回と同じか。
うん。
うん。まあ、ライフログ的にね。
あ、うん。
うん。前回と同じか。
うん。
そうね。
まあね、その500回を経て、
うん、
で、まあ、やっていきたいなと思ってますけども。
501回目。
うん。うん、まあね、通算501回目でね、やっていきたいと思いますけども、
はい、
10月、もう急にもう、普通の話に戻りますけど、
うんうん、
10月に入りましたよ。
はい、入りましたね。
もうね、今年から、10月は、ちょっと大切な時期になりましたからね。
え？なんで？
え？なんで？
え？
え？
どうしたの？
嘘。
え？
え？嘘でしょ？
え？何が？
え？なんか嘘、え？嘘でしょ？
え？ 10 月？
え？嘘でしょ？
え？
いや、10月にはね、
うん、
10月には、
うん、
社長の誕生日があるんだよ。
お？
え？
社長？
社長の誕生日が、
社長さん。
あ、知ってるでしょ？
おほ？
社長の誕生日があるんだよ。
ほうほう。
そうでしょ？
そうなの？
そうなんだよ。
おう。
あ、何も展開するつもりないな、今。
え、何が？どういうこと？
あ、いやいや、何でもないです。あの、まあね、岸君も、うん、僕が勤めてる会社の社長も10月誕生日なんだけど、
ああ、そうなんだ。
まあ、それは置いといて、
うん、置いとくの、
うん、10月7日が、
うん、
あ、恩師のね、誕生日ですからね。
恩師？
え？
ん？
え？
え？
なんていう、だから、え？
お、え？う？
なん、平井さん、本当に引き継ぐつもりないな、今。
え、じゃあ、ど、ん？
え？
ん？
狭間みちおさんの誕生日ですね。
ああ、そうなのね。
うんうんうん、だから、まあ、その話を、本当に、
うん、
ですね、つって、まあ、それも置いといて、うん、で、次の話に行こうかと思ったけど、思いのほかここで足踏みしてしまったから。
ああ、そう
なんだ。平井さん、あ、全然拾うつもりなかったんだ、と思って。
ああ、どう、う
ん。まあ、そこまでなんですけども。
あ、そうなのね。いや、でもね、まだね、狭間みちおさんにお会いしてないんですよ。
あら。
まあ、この状況下で。
ああ。
ね。あの、 事務所サイドのなんかそういう機会がなかなかなくてですね、
はい、
ちょいちょいあの他の所属あの他のあの所属の役者さんには会う機会は何回かあったんですけど、
うん、
まだちょっとあのベテラン勢の皆さんとはあの狭間道夫さん含めまだお会いしてないんですよ。
あ、じゃあね、誕生日パーティーを、
うん、
せっかくだから催すか催さないかでしょ。
あ、まあ催せたらいいですけどね。もうね、うん、でもあのだからとあのなんだろう、まだお会いしてないからというわけではないんだけど、まあ、狭間道夫さんの出演してる、まあ、映画ロッキーだったりとかね、
はあ、
あとゴースト・オブ・ツシマゲームのね、
はい、
あのそれであのビワフォーシ役で出てらっしゃるんだけど、
は
あ、まあ、それをちょこちょこ見てて、あ、狭間さんいいわって思って、
うん
うん、拝見してますね。
いいわって思ってるわ、
うん、あとあの夕方のニュース番組のエブリーであのナレーションをやられてるんでね、
はい、
それもちょこちょこ拝見してますね。
あ、
うん、
いいわって思ってるわっつってね、
うん、
や
っぱり語りがすごい、なんかこれを言うとあれだけどうまいという、なんか聞いててスッと耳心に入ってくるっていう語りは、そこは目指すところではありますね。
おお、いい話じゃないか。
せやろ
う。うん。まあ、そんなね、
うん、
まあ、狭間さんに追いつけ追い越せということで、
うん、
僕らは、プロジェクトマンサイズとして、
うん、
11月、来たる11月にはもう14周年、15年目に突入ということでね。
うん、
重ねてますね。
おお、
重ねてますよね。
ずっとそっちに。
ねえ、やっぱ重ねてますよね。
ああ、そうね。
ええー。あのね。
うん。
年数は、
うん。
まあ、なかなか追いつき追い越すことはないんだけども、普通に考えたら。
そうね。行けども行けども、背ばかり見える。
はい。でも、どの道をとか、うん、あ、じゃあ、あの、道夫さんとかけたわけじゃなくて、どのウェイを、
うん、
とか、そういう話ではなく、
うん、
で、そのね、だから同じウェイか、
うん、
別のウェイか、そういうのは関係ないけども、うん、でも僕らは、僕らが過ごしてきたその14年間とかを、
うん、
まあ同じ時間別のところで何か続けてた人たちとかで世の中にいっぱいいるわけじゃない、
うん、
だから重ねてきたねって思いましたよね、
うん、そうね、
うん、やってまいりましたよ、
はい、
そんな僕たちがね、
うん、
やってきたことがいろいろつながって、
うん、
至りますよね。
そうね、
至ります。
至る
告知に。
お至っちゃいますか。
至ります、
はい、
告知に。
ではじゃあお知らせが一つありまして。
そうですぞ、
来たる11月26日から29日、朗読劇に出演いたします。
ツイッターとかでも平井さんが告知してましたから、皆さんご存知の通りだと思います。
朗読劇猫と魚といくつかのお話、こちらの公演にですね、僕が平井雅之はゲスト出演で、関わらせていただいております。11月26木曜日から29日日曜日まで、あの公演期間あるんですけれども、その最終日29日日曜日、3回公演あるんですけれども、その全公演に出演しております。僕が出演するのは1日限りですけれども、あのこの期間、いつものリーディングカフェバー G ラブで公演を行っております。中野のね、ぜひぜひあの聞きに見に来てください。まあ、この状況なので、あのなかなかこうおすすめしにくい部分もあるんですけれども、あの感染予防対策しっかりで お待ちしておりますんで、人数もさらにいつも最大キャパ数が20から25名のところを、まあ、10から15名ぐらいにググッとこうまたこじんまりとした感じになってるんですけど、その贅沢な空間をぜひ味わいに来てくださったらめっちゃ嬉しいです
ね。え、
うん、
全員マスクしてるんでしょ。
そう、出演者陣全員マスクで
プロレスラーみたいな感じで、
ああそう、目出し
帽、覆面レスラーで ね、
覆面ね、
うん、
うん、ボッファボッファ言いつつね。
でもタイガーマスクはマスクだけど口元開いてるけどね、
うん、そうだから飛沫感染しちゃうね、
うん、
うん、気をつけないとね。
でも全員マスクしてる、やるんでしょ。そうそうそう
そう、マスクの定義ね
落ち着いて、
うん、
訂正をしてきましたね今ね。わかりますわかりますでも僕らはさ、うん、ほらもうここしばらくずっとマスクをしたままお送りしてますから。
そうですね、
マスクをしたままお送りすることに慣れてますよね
もっそもっそしちゃうけど、
それはもう、これまでマスクをしたままお送りしてこなかった他の人たちよりはアドバンテージですよ。
まあどうですかね、
僕らはマスクをしたままお送りしてきた経験があるわけですから。
うん、
あとはね、結局、うん、これまで、まあ、平井さん、お休みじゃないですか、その、ステージに立つ出演。
そうね、接触というか。
接触
接触なんか食わず嫌いを、みたいな。そんなね。まあ、それは置いといて。ちゃんとお客様と対面で、演じるっていうのは、まあ、今年の、2月末の、公演からまたちょっと間空いたんですけど、でもようやっと、まあ、そういう場に立たせてもらうことが、またちょこちょこ機会をもらえることになってきたんで、まあ、そこでねやっぱり、まあ、この感染状況、感染予防を徹底して少しでもリスクをゼロにはなかなかできないかもしれないけれども、そういう生で表現する、接するお芝居っていうのをもっともっとこう盛り上げていくっていうのもやっていきたいとは思ってるんで、そのなんだろう、やっぱりこのその場でその場にいないことには伝わらない熱だったりとか思いだったりも乗っけていきたい、乗っけていくっていうのは一つあってですね、そのそういう思いを込めて今後もいろいろ活動はしていこうと思っております。思っておる次第です。
でね、そのまあリスタートというか久々の出演が、
うん、
めちゃめちゃ近距離のあそこですから
、うん、
まあいろいろね、
そうね、
平井さんも噛み締めながら出演なさると思いますけどもね、うん、
で今回ね、その猫と魚といくつかのお話という公演題なんですけれども、
はあ、
まあ、過去の文学作品の中からそういう猫と魚のテーマにしたお話をいくつか持ってきて上演するんですけど、
過去のその主催団体がやった作品の中からってこと、
ね、いや過去の文学作品、
ああ文学作品、ね、
そう、
あ
文学作品をチョイスしてやっていくんだけれども、
はい、
その中に虹猫の話っていうお話がありまして、
はあ、
でそれが僕好きなお話なんですよ。好きな物語で、キクドラでもちょっとやったことがあるお話で、
キクドラは平井さんや中澤さんが参加している、あとラジオで聞く
名作文学
の、うん、まあポッドキャスト的なものをやっているやつですね。
そうですね、
はい、
そこでもやらせていただいたんですけど、まあ、それをやるということで、それで、まあ、 僕的にも一個人として楽しみではあるっていう。
ああ、
うん、なのでワイワイ、あの楽しいお話になると思いますんで、ぜひぜひ、まあタイミング合う方、
まあそうね、
聞いて、
平井さんからは、あの、はい、いろいろ出る本人とか主催本人とかからはなかなか言えないことだから、ここはあえて僕が全然無関係な第三者的に、もう勝手に呟いておきますけども、まあそんなこんなだから、基本的にはこう、ぜひ来てくださいねって本人たちからなかなか言われないだろうけど、でも、あのスペースで席数減らして半分ぐらいまで、減らしてやるんで、まあ言ったら、本当に見たい人に関しては、あの、速乾だと思うので、席は。本当に見たかったら、あのもう、今すぐ早く予約しないと、ダメだと思います。
あ、でもね、あの、チケットの、あの、販売予約開始がね、10月10日からなんですね。
じゃあもう10月10日を待つしかないじゃん。
うん。もうちょっとお待ちください。
もう10月10日をヒリヒリして待つしかないですよ。もしかしたら、あの、その今、よし、申し込もうって思っている人以外の2000人、2万人、あの、300億人の平井さんのファンが、もうずっと、よーし、予約するぞって待ってるかもしれないから、そしたらもうね、チケット取れない可能性ありますから、
そうですね。
あのキャパだとね。
うん、
本当に、あの、よく考えた上でですけど、うん、行きたいと思う方、なかなかない機会になっているので、
うん、まあ、こういう状況下で、
ぜひ、ご予約の上足をお運びください。
ぜひぜひ。
あら、そうなんだね、うん。でも、いや、岸くもね、
うん、
いや、そんな、僕知らなかったから予約、あ、ごめんなさいね、僕知らなかったからとか言って、あの、僕の勉強不足じゃないかってとこありますけど、
いやいやいや、
10月10日から予約開始とか知らなかったから、うん、だからもう全然、あの、へえって思ったんだけど、でも、岸くも、
うん、
ああ、10月10日なんだって思いましたね。
うん、
あの、10月10日がね、
うん、
いや、本当、岸くも、皆さん、僕のツイッターとかをご覧いただいてたら、もうすでにご存知の通り、ウェブラジオ配信サイトラジトモとアニメショップアニメイトのコラボ企画ラジメイトのボリューム5と6が開催される日なんですよ。
うん。
で、まあそれ、その、企画側に僕がいてお仕事してるんですけども、
うん、
その、まあ、同日にボリューム5、ボリューム6が行われますが、ボリューム5の方に、中澤雅人が出演することになりましたね。
そうですな。
うん、お
ー。やったね。
おーって思いましたよ。うん、
来たね。
おー、うん。来るんだって思いましたよ。
来ちゃうの？
来るんだって思いましたよね。
おー、ウェルカム、ウェルカム。
今度、オフレコの時に内情をちゃんと平井さんや中澤さんに話しますけど、でもまあまあまあ、うん、あの、いろいろあって、ゲストとして中澤雅人が登場する、その企画を作ってるのが、僕らということで、
うん、カスヤの、まあ、所属してる会社、
ね。はい。だから、まあ、楽しいは楽しいですね。
うん。いいね、いいね。
プロジェクト自体、その、うん、ラジメイトという企画自体の担当が僕なので、
うん、
まあ僕が、大きく言えば制作進行であって、
うんうん、
で、まあ当日はフロアディレクターみたいなことをやってるんですけども、
うん、
どんな顔をして中澤さんと会おうかなって、
うん、
今から、ちょっとどんな顔をして会おうか、あ、マスクしてるか。
ああ
、あんま顔関係ないか。ね、あんま顔関係
ない、ね。どんな目をして
る？そうそうそう、あの、ね、現場でさ、うん、僕らは先に準備してるわけじゃん。
うん、
で出演者さん入られますってこうなりまして、うん、出演者さん入ってくるじゃん、
うん、
おはようございますおはようございます
え、どうするあの、まあ、選択肢として、
うん、
やっぱり仕事上のご挨拶というか、
あ、
おはようございます、本日はよろしくお願いしますみたいな、ちょっと、まあ、あの、なんていうかね、あの、スタッフさんと出演者さんとのやりとりに、から入っていくのか、もしくは、Yo, yo, what's up? みたいな。Hey!
Yeah.
Yeah. 元気だったみたいな。
ああ、ね。
Yeah, yeah, みたいな。
その、what's up パターンは、人生でやったことないし、これからもやる予定があんまないんだけど。
あら、そう。そんな。
でもね、マジでね、考えるよね。だから、その、ラジメイト、中澤さんゲスト会を迎える前に一回飯かなんかに行こうと思う。
ああ。
どっかで。
そうね。
なんか。
それいいと思う。
まあそれこそ、うん、その、ね、オフでお話をしておきたいこともあるわけです。だって本当ね、うん、あの、まあ言っても支障ないんだけど、一応内情なので言わないようにしてるんですけど、うん、まあな本当になんか、いろいろ偶然性があって、今回その企画が決まったわけですよ。
うん、
だから、ね、そんな話があってねっていう、この、面白い感も共有もしたいし、
うん、
まあその上で、なんか、いや、やるべきは、
うん、
こちらは制作会社の人で、向こうは出演者の人だから、
うん、
その、ある程度ちゃんと、ある程度の、ね、建前で、
う
ん。
そうね、節度というか。
建前で。
そうね。
ペルソナで。
どういうこと？
ああ、うん、仮面の方ね。
ああ、そうね。
うん、割と他人行儀に、接した方が
。ある程度ね。
そう、うん。性別問わずね、やっぱ、うん、あの、知らない人から見ると、慣れ慣れしいのってなんかあんまりよろしくないじゃない？
ああ、まあ、そうね、うん。ちょっと印象がね。
そうそうそう。うん、だから、撮るべきはそっちのパターンなんだろうなと思うけど、うん、でもまあね、そんな程度の中でもないからねっていうところもあるから。
そうね、そうね。
だからね、うん、事前に打ち合わせたいと、あの、個人的には思ってますけど、うん、まあそれがあります、10月10日に。うん、だから、10月10日の、何時後どういう形式で、その平井さんの出演の方の予約が開始されて、
うん、
秒で速乾になってるか分かりませんけども、
どうでしょうね。
抽選になってるかもしれないですけど、まあそれは、それとして同日に行われます、10月10日のラジメイトの、配信イベントとなっておりますので、
うん、
ボリューム5がお昼過ぎぐらい、でまあボリューム6の方も夕方夜ぐらいでやるんですけど、
うんうん、
そちらもね、ぜひ見てもらえればと思いますよ。
はいはい、
うん。ほとんど乗らないけど、もしかしたら僕の笑い声ぐらいがマイクを通して聞こえるかもしれないし、中澤さんが、あのね、中澤さんが共演する塩谷さんと室さんが、
うん、
なかなかくせ者なんでね。
おお。
塩谷、室、中澤、正智の組み合わせがどうなるのかが、
うん、
僕自身、ちょっと、制作サイドとしても、なんかこう、ちょっと、未知数で楽しみなんですよ。
ニヤニヤしちゃう感じね。
そうそうそう、うん。でも、あの、変にね、
うん、
かしこまって、それぞれのパーソナリティが生きないと、それもそれで面白くないから、
うん、
ぜひ、ギリギリの枠に収まるぐらいめちゃくちゃになってほしいと思ってます。
うん、
なので、
うん、
そちらを期待しながら行きたいと思いますから、
ほいほい、
2つの意味でね、10月10日を、うん、もっと体育の日を楽しみにしていきましょう、
うん、
それではこんな感じでお送りしてまいりました三色丼、今回はこの辺りでごちそうさまのお時間です。
はい、
プロジェクトワンサイズのポッドキャストは毎月1日、11日、21日の3回トーク番組とオーディオドラマをセットで配信しながら、31日にはおまけ配信もしております。専用のメール投稿フォームもご用意してありますので、ご意見、ご感想、疑問や質問などなどお気軽にどうぞ。そして僕たちのツイッターやブログ、YouTube と合わせてプロジェクトワンサイズのウェブサイトや動画もどうぞご覧くださいね。次回の配信は10月11日日曜日です。10月11日日曜日に配信ということは、まあおそらく10月10日前に収録したものを配信すると思いますけども、
うん、
10月10日前後、どうぞ皆さんお楽しみに。以上、今回のお相手も。
今回は、カスヤと中澤が一緒に仕事を現場になって、僕も、キクドラで中澤と共演することもあったりなんですけど、まあやっぱり、現場で、カスヤ、中澤、平井の3人が揃うことを夢見て、これからも、ね、バリバリ、進んでいこうと思います。あんこ大好き声優平井雅之と
そんな日が来たら僕は本当にどんな顔をしていればいいんだろうか。望むなら、
うん、
平井中澤2人の何かだといいね、
う
ん、
そうね。
たくさんの中に2人がいるだけだと僕はあのヘラヘラできないから、あのちゃんとかしこまらなきゃいけないけど、
うん、
もう本当にメインキャストが平井中澤2人組で何かをやるところに僕がいたら僕はもうね、
うん、
その時は存分にヘラヘラします。アルビノエンターテイナー粕谷浩司でした。それでは皆さんまた次回ワンのつく日はワンサイズポッドキャスト、ごちそうさまでした。
ごちそうさまでした。自分らしさだなんて、自分らしさだなんて、自分らしくだなんて。